はい、音楽も終わったところで続けて、お話を聞いていきたいと思います。
ここからはちょっと一部の方には耳を澄まして聞いていただきたいなと思っておりますが、まあ、真剣な話ですのでね、はい、まあ、真面目にお話しますが、そうですね、まあ、我々はライフラインの確保に向けて、びっくりしたやっぱりね、これあいつらが撃ったんで、
あの鐘を鳴らすのは誰みた
いな。で、我々はそのライフライン確保に向けてというところで、うん、まあ、話は長いんでね、これはもうあの我々のホームページのインターネットラジオのところで、はい、なんでここまでっていうのはちょっと載せてますので、うん、そこを開けていただけたらと思うんですけども、はいはい、今日ちょっと時間が30分という枠の中で、はい、30分やったらもっと早くきっちり喋ったという方も多いんじゃないかと思いますが、ですね、まあ、これは日本水大賞というところで発表させていただいたものに基づいてちょっと今日はお話ししようかなと思います。で、まあ、我々は人が生きていくために必要な水の量っていうのは佃さん、
はい、まあ、あの従来、はい、1日に3リットルというふうに言われておったんですが、はい、まあ、あのいろんなものをひっくるめるとやっぱり50リットルはいるやろということですね、まあ、
なんでその50リットル平林さん必要なんでしょう。
まあ、もともと3リットルって言われたのが飲料水に関して言われただけの話で、はい、で本来であればその飲料水とあと、まあ、先ほど出たトイレ、あと調理とか、はい、あと、まあ、お風呂に入れなければせめて体を拭くなりとか、はい、顔だけでもとか、はい、まあ、そこら辺を入れると、まず飲料水には5リットルは必要ですよと。で、次に、調理は10リットル、はい、で、正式といいます体を拭くような作業については15リットル、はい、で、注目したトイレ、はい、これが20リットルということで、はい、計算が間違ってなければ多分1日50リットルということになりますね、
うん、そうですね、うんうん、で、まあ、我々が注目したのは最も注目したのは
トイレの水ですね。
ですね、
やはり。
で、それはなんでなんですか。
それはお兄さんから
どうか。ああ、そうで、なんで注目したかと言いますと、まあ、この防災移動がなんで必要やと思い出した頃に、まあ、阪神淡路が当然起こって、で中越地震が起こり、うん、で中越沖地震、その前には能登半島沖地震に中越沖地震、うんうん、続けて起こっていった中で、震災、災害、地震で直接亡くなった人以外に関連死というのがあると、うん、で我々この関連死に非常に注目をしたわけですね。でそこで、ま、あのデータ的には阪神淡路では6434人、うん、まあ、亡くなられたうちの、はい、罹災後に亡くなった方が922人、うん、で新潟県の中越地震では死者51人あったうちのなんと罹災後が35人もお亡くなりになっているというところに私たちは注目をしました。でこれはなぜかというと、それはやっぱりトイレ問題やろうと、うん、でなんでトイレ問題やねんというところで、まあ、調査をした結果ですね、まあ、阪神淡路大震災の時にはまあ、30万人以上の方々が学校とかですね、公民館とかいろんな避難所に、はい、避難生活を送っていました。で、まあ、神戸市内だけの避難所では3263箇所、うん、でそのうち仮設トイレが設置されたのは1033箇所にしか過ぎなかったんですよね、うんうん、でそんな調査をしている中で、まあ、水道が断水し避難所の水洗トイレも使用できんやないかと、うん、でそこで水洗トイレが使用できんかったとか、うん、そんな場合にどういう行動を取ったかというのがちょっと佃さんから。
はい、まあ、あの水が出ないということで、まあ、まあ、用足しを、まあ、どう言ったんですかね、用足しの上に用足すとか、まあ、
なかなか言いにくいです
ね。そうですね。
まあ、あのトイレっていうのが、まあ、許容範囲が仮設トイレなんで決まってますんで、もうそれを溢れかえるようなぐらい、
上乗せ
ですね。
想像しただけでちょっとね、ちょっと引いてしまうね。
そうですね、まあ
団子産業で
そうですね、まあ正直言うと ラジオで流れていいのかどうか分かりませんが、うんこの上にうんこしてしまう、もうそれ仕方なかったんですよ。
そうやね。
そうですね。
もうどうしてもその時には処理をする、うん、今はね、割合と処理をする方法っていうのは、うん、確立されてきてるんですけども、そのおかげでね、うんうん、でもその当時は本当にその処理の仕方が分からずに、うん、上乗せて上乗せてってされてたりとか、でそれでかわいそうなのが、その女性陣がね、はい、やっぱりそういうのが気持ち悪いとか、うん、恥ずかしいとか、うんうん、でやっぱり、もう我慢しようっていう風になっていかれたと。でやはり大半の人が水分摂取、はい、トイレを我慢するためにやっぱり水分摂取を少なくしてトイレに行かないようにしたということで、まあ確かに、それがマナーっていう風に勘違いをされた方が多かったんだろうと思います。もう本当にかわいそうなことだと思います。
でまた避難所の中、こうあまりうろうろしたらまた人の迷惑になるしね。
そうなんですよ。そこでいいことを言っていただいたんで、うんうんうん、避難所の今設営として、これラジオ聞いてる方に、公民館とか、うん、そういう学校なんかでもそうですけども、一番最初に避難所となった時に何をしなければいけないかというのは、体育館なら体育館の床にまず、あれは養生テープとかガムテープでも結構です、通路を確実に作って区画整理をしてください、うんうんうん、区画割りというのかね、うん、それをしてそこに必ず入るようにして、うん、あとは通路を通ってトイレに行けるようにということも、うん、これも今言われてる大きな、避難生活の中でのプライバシーの、ね、確立というか守ることの一つですね、うん、でそんな中で、まあ、トイレに行きたくないがために水分を控えたということで、はい、平林さん何が起こりました？むごいと思いますけどね、
うん、そうですね、うん、まあ血中の水分が少なくなるわけですよ、うん、要はね、
はい、
で、要は血が流れにくくなる、うん、
はい、
すると、まあ、血栓症、はい、に関連する病気になりやすい、
はい、
うん、
うん、どんな病気が、
そうですね、これが死因の3割を占めると言われてるんですが、うん、心不全、心筋梗塞、
うん、
脳梗塞、
うん、
で、よく言われるエコノミークラス症候群、うん、
これはあれですね、ビジネスクラスちゃうわ、
飛行機のね、
飛行機のエコノミーク
ラス、そのままです。
ビジネスクラスしか乗らないから、
はいはい、そうでございますか。
はいはい、
そのじーっとしてる間が長くて、うんうん、血管の中に詰まりができるんですかね。
そうですね。
で動いた後、そこらが動いて、はい、っていうことで、うん、障害が起こるということですね。でまあそしたらそれをなくすためにはどうすりゃええねやって、やっぱ単純やと僕ら思いますね、うんうん、水分摂取したいやないか、うん、その水分摂取をするための水はどこから取ろうかということで、
うん、そうですね、
ちょっと次のコーナーでお話をしますけどね、うんうん、はい、これね、もうええぞもうええぞもうええぞ、もうそれ以上は言うなよって言ってる誰かの天の声のように聞こえてしまうんですが、でも私は次のコーナーでしっかりと喋っていこうと思っております、うん、はい、あ、いた、後ろから思いっきり、何が、びっくりしましたね今本当に。
はい、ここで音楽に入りたいんですけど、はい、次の音楽は筑田さん、
これは妹南こうせつ、
南こうせつ、はい、単独で歌ってる、
そうですね、筑田さんちゃうわ、木村さんの世代やね、
うん、いや僕も木村さんってギターを始めた頃はこの辺を弾いてましたね。
あ、そうですか、
はい、
弾けません。
木村さん妹って言いましたっけ？
います。
あ、まあ、やっぱり妹っていうのは思い入れが、
今一瞬忘れてます。
襖一枚、
6つぐらい離れてるからね、妹というには本当にもう
小さな
妹、
かわいい、
かわいい、
立ててる
妹よ。
そう、よっしゃ、行こう。
妹よ